じゃあ今日の、トークは立石さんと、
はい、
ヨーロッパ旅行の話を伺おうかと思ったんですが、
はい、
夏、うん、今年も海外旅行に行かれた。
そうですね、まあ基本的にやった旅はあのサッカースタジアム巡りです。
あ、そうなんだ、うん、
まあそれがメインで、まあサッカースタジアム巡りがあるとまあ目標がいっぱいできるので、なんか現地に行ってからどこ行こうみたいな迷うことはなく、まあ、むしろちょっと結果的にそれがかなりスケジュールをカツカツなものにしてしまった反省もあるんですけども、まあやっぱりね、どの町に行っても必ずサッカースタジアムあるので、
うん、なんかスタジアムがある場所って特徴あるんですか？
特にはない、
うん、あんまりもともと住宅街だったら作りにくいから。
そうです、ね、
少し郊外にあるとか。
そうです、ね、
あの電車の駅に近くにあるとか。
そうですね、うん、まあその辺はむしろロンドンの方がすごく面白い場所にあったりするんですけども、まあ、今回オランダとドイツ両方行ってて、まあ本当にね、その街に本当にこうちょっと離れた、駅からちょっと離れたところにある方がやっぱ多いですね。あとまあお金を投資してちょっと大きめの新しい最新型のスタジアムを作ろうってなったら、やっぱりおのずとそれは町外れの郊外になったりしますね。
サッカーのスタジアムって誰が作るんですか？スポンサー？
まあ、スポンサーが多いと思います。あの、まあ、いろんなパターンがあるんですよ。国によっては何かこう自治体が管理してるから自治体がもう作ってて、チームはそれを借りてる形になる国もあれば、まあ、そういうチームが持ってる場合とか、まあ、そのスポンサーですよね、スポンサーの力によってこうできた場合もあって、だいたいそういうところってドイツに多いんですけど、やっぱもうスポンサーの名前でネーミングライツを取って、
うん、
あのなんとか会社のアリーナとかそういう名前になってる場合多いですね。
あ、うん、じゃ あ, あの地元のサッカーチームのスポンサー、うんうんうん、作るっていう感じなんですか？そうですね、ですね、
まあ、地元企業であるかどうかはちょっと別なんですけどね、やっぱりそれなりの大企業じゃないともうやっていけないので。
じゃあ何年代ぐらいのものが多いんですか？
まあ、基本的にね、だいたいヨーロッパの歴史的には100年ぐらいまああって、でも本当にスタジアムってまあ、ね、できたり壊れたりとか結構するし、まあ、場所も結構変わってる場合もあるんで、だから本当に昔からある場所でずっとその改築を繰り返してやってるスタジアムっていうのもありますし、もう全くまっさらなものを大きなお金、大きな企業がポンと作って、うん、本当に町外れのところに作る場合もあるし、本当いろいろですね、
うん、今回は どんなふうに選ばれたんですか？どのスタジアムを行こうっていうの？
あの今回はですね、まあ、ドイツ2回目なんですね。で前回は僕ベルリンにしか行ってなくて、でもっと本当はいろいろ回りたかったんですけど、だから本当に今回はお試しですね。もうつまみ食いのように北はハンブルクから南はミュンヘンまで、とにかく列車のパスを買って回れるだけ回ろうと、もう主要な都市は全部回ってみましたね。だ結構無茶してますね。
主要な都市にはサッカースタジアムがあると
。そうですね、逆に言うと、まあ、それはもうそのチームのランクは別にすれば必ず街のどっかには絶対スタジアムあるぐらいの数はありますから、ヨーロッパはどこでも。だからそれが面白いんですよね、僕にとっては。試合を見るっていうよりかは僕はその街に行くのがやっぱ好きなんですね。そのどういう街にあるかで、どれぐらい行きにくいかっていうのも含めて、だそうすると今日本に帰ってきてヨーロッパのサッカーの情報に触れると、その街の名前イコール、まあ、チームの名前ですけどが、こう触れた時にやっぱりこう肌感覚で思い出せるっていうか、ボルフスブルグって言われた時に、今までは本当にサッカーの試合でしか、写真でしか分かんなかったけれども、多分今帰ってきてからそういう名前聞くと、あそこのフォルクスワーゲンの煙突が、でかいマークの入った煙突がある町のちょっと駅から意外に歩いたら遠かったなっていう、あの遠さとかあの辛さとか、重い荷物持ったまま行っちゃってて、あちょっと遠かったなみたいな、あの感覚みたいなものも含めて、まあ、あるいは天気とか、人の様子とか街の様子とかも含めて、なんかこう捉えられるっていうか、で僕がこれが好きなのは、サッカーの選手っていうのはせいぜいまあ活躍しても20年ぐらいで引退したりとかするけれども、チームとかスタジアムっていうのはそんなにこう変わるもんじゃないし、ずっとそこにあるもんだから、なんかこう覚えがいがあるっていうか、街の名前プラススタジアムの名前だったり、なんかずっとそこにあるものだから、 結構こういうのがこう知識として自分の中にこうなんか体の感覚としてそういうのが積み重なっていくと、より一層こうよその国のサッカーのリーグのなんかこう味わいっていうか、
うん
うん、なんか面白さみたいなのがこう体に染み込んでくる味わいとなって蓄積されていく感じがあって、すごくおすすめしたいんですよね、
うん、
なんで試合のない日に行くんですかって感じなんですけど、
うん、
なんか違うんですね、うん、サッカーの試合だけがサッカーじゃないっていうか、うん、でしかもドイツは特徴なのはあの伝統的にそのスポルツシューレって、まあ、そのスポーツ施設の集合体みたいなものを街に作るっていうところから発展してるっていうか、まあ、それがまあいわゆる一つの理想的な形で、そのサッカーを軸にしていろんなスポーツを市民の人が楽しめるような場所として、そのスポーツ公園みたいなものを作るわけですね。でそこに大体スタジアムがある場合が多いんですよ、伝統的にね。サッカーで儲けたお金で他の投資をして、市民の人がよりこう楽しくスポーツをいろんな世代の人ができるような環境を整えましょうみたいな。で J リーグはそれをずっとお手本にしてきたんですね。ドイツに昔から縁があったので、日本のサッカー、まあそれはそういう歴史的な背景があるんですけども、だから逆に言うとあのトップチームのそのプロ選手の練習が見やすいんですよ。スタジアムに行って平日行くと大体そのすぐ近くにトレーニング場がすぐ近くにあるんですよ。それがいいなと思って、
うん、
今なかなかあの、まあ、僕イングランドしか分かんないんですけど、イングランドだとやっぱり秘密主義がだんだんなんていうかな、やっぱりかなりシビアな世界になってきてるから練習見せないというチームが多いんですけど、
うん、
ドイツは割合なんかその辺オープンで、
うん、
だから逆にいいなと思うのは、その普段試合の時以外の使い道っていうか、スタジアムって本当に、まあ、いろんな使い方できるんですけども、うん、そのサッカーの試合じゃない時にでもそうやって近くに練習場があって、うん、毎日練習してたらファンの人がやっぱそこに行くわけですよ、やっぱり平日でも、
うん、
休みの日とかで、夏休みだったら結構子供も多かったんですけども、でスタジアムにそのバーとかカフェとかも入ってて、だから本当にこう街の人にとっての、まあ、いわゆる教会的な本当に通える場所で、そこで集えて、
うん、
地元の人と交流できるし、で子供たちと一緒にサッカーの練習見てトップチームの選手と触れ合って、よりそのチームに対する愛着を、ね、こう高めたり、うん、あるいはそのいわゆるユースチームとかね、その若い世代 の、 そのチームが抱えている若い世代のユースチームも近くで練習してるから、またその辺の保護者とかも多分集まってると思うんですよ、
うん、
なんか送り迎えとか、なんかそういう風景もちょっと見ることもできたんですけども、
うん、
なんかこう、あ、いいなっていうか、全てが本当に、まあ、J リーグが目指している世界でもあるんですけども、この単にサッカーの試合だけじゃない日常の中に、そのサッカーの縁で結びつく一つのコミュニティみたいなものをうまく作っているのが、割とドイツであちこちの街に行くと結構その辺の共通点があったのが面白いなと思いました、
うん、なんかすごい基本的な質問なんですけど、サッカースタジアムは基本サッカーだけ？
いろんなタイプもあるんですけど、うん、もちろんコンサートができるようにしてるたりもするでしょうし、うん、ただ基本的にはサッカーだけですね、
うん、そしたらドイツはスポーツの中でサッカーってものすごくポピュラー？
ポピュラーですよね、うん
うん、例えば野球とか他のものがあるっていうのは、うん、
ないですね。
サッカーがどの街でもサッカーが、
うん、ドイツは少なくともサッカーでしょうね
だから街にスタジアムがあって、そこがスポーツの割とこう中心っていうか、
う
ん、
そうですね、
の場所になって、
そうですね、
じゃあ市民もちょっと施設とか使えたりとか、
周りの施設を、はい、いろんな使えたりするっていう、結構そうですね、公園みたいになってて、運動公園みたいな感じで、
うん、
まあ、日本でも運動公園ってありますけどもね。
だからサッカーを通して地域のスポーツ振興とかが、
うん、
だからできるんですよ ね、 ですね、サッカーがそれだけポピュラーで、は
い、そうですね、
なるほど、
まあ、もちろんそのサッカークラブがそのお金をどんだけ地域に投資してるか分かんないんですけども、うん、でも少なくともそれが一応理想形って言われてますよね。サッカーが一番人気があるから儲かるわけですよね、
うん、
でそれで儲けた収益をそうやってサッカー以外のスポーツにもちゃんと振り分けれるようにしてよっていうか、特にスペインのバルセロナなんかは本当有名ですからね、その辺をうまくこう一時期それをみんなファンの寄付だけでそれを賄ってたっていう時代が長かったんで、これは理想系ですよね。だからすごい人気があるっていうか、地元の人がもう自分たちのチームとしてこうより応援する仕組みとして、そういう投資なんかそのスポンサーなくてもできたっていう時代もありましたからね。
なんか印象的なスタジアムとか椅子とか色とかありました？
ブレーメンはとっても 街もすごく良かったんですけど、あのブレーメンの音楽隊もね有名なブレーメンですけど、うん、なんか川沿いにこうスタジアムがあって、うん、なんかこう川が流れてるそばにこうスタジアムがあるっていうその風景がすごく美しかったのと、でそれに関連すると近くにハノーバーっていう街もありますけど、ハノーバーは本当に、まあ、人工的かもしれないけど湖がボーンとあって、うん、でヨットハーバーみたいななんか本当にこうなんか華やかな飲食店とかもこう本当に気軽に公園の中にでかい湖があってヨットで遊んでる人もいて、
うん、
でそれを見つめながらすぐ横にスタジアムがあって、なんかこう例えば試合に負けた時にむしゃくしゃした人がその湖見ながらこう佇んでもいいのかなっていうこの水辺にスタジアムがあることの良さをですね、今回その2つの街でこうあのブレーメンとハノーバー、まあ近いんですけど、あいいなと思ったりとか
で試合が終わった時にそうそうボーンとかこういっぱい腕る人がいたりとか、
水辺だとそれがなんか癒される感じがするじゃないですか、
あの感じ上げてたりとか、
うん、そうそうそう、街中にあるのも便利はいいんですけど、なんかこうゴミゴミして街中でこうむしゃくしゃしてこうね酔っ払いでこうバーでこう管巻くのもいいんですけど、なんかこう湖とか変わっていいなって思いましたね。
どうと思ってないけど飛び込む人もいるそうですね。
まあまあそうですね。
うん、
水辺はいいですね。
うん、水辺のロンドンもありますよね。フラムだっけ。
あ、そうですね。フラムもそうですね。はい、川沿いです。はい、いいとこであります。
です
そうですね。そうなんですよ。
じゃあもう興奮しまくった、
まあ、興奮っていうか、まあそうですね、まあ、運がよくこうチケットが何枚か取れた中でこう行けたスタジアムっていうのは、まあうん、まあ、オランダはまず1試合見れたんですけども
、
まあ、まあこれがまあ、
あれ奥ない、それ
屋内というか、まあそうですね、あの屋根付きみたいなところもありますし、でもドイツで一番行きたかったスタジアム、一番見たかったサポーターっていうのがドルトムントっていう、まあ、工業地帯ですね。あの香川真司がまた戻りましたけど、
うん、
ドルトムントの試合が見れたのは本当にラッキーでしたね。あの一番熱狂的なヨーロッパでも屈指のゴール裏のスタンドがあって、ちょっと今写真をこうめくってるんですけども、
いっぱい綺麗な写真があって、
はい、
リスナーの皆さんにお見せ
でき
ます
。これですね。
おーお
ー、あのゴール裏だけで2万人いるんですよ。普通あの日本のガンバ大阪のスタジアム全部入って2万人ぐらいなんですけど、でもこれが面白いなと思うのは、その普通スタジアムを作るときにですね、廊下みたいなところがこういくつかこう、まあ、なんていうかな、通るんですよ。だから隙間ができるはずなんですけども、ドルトムントのやっぱ熱狂的なゴール裏はですね、そういうのも全部なくして、だから言ってしまえば危険なんですよ
だ、ね、
とっても危険だと思うんですよ。でも多分おそらくこのゴール裏のその皆さんのその意識の高さっていうか、問題は絶対起こさないっていうか、その危険なことはしない、もう本当にみんな熱く応援をしたい人たちが集まるところにこうなんか独特のこうムードがあって、こうみっしりこう人間の黄色い壁ができるような仕組みになっていて、
しかもみんな立ってますね。
立ってますね。
これはシートがない、
シートがないんだ。あのね、
なんか
基本的にないですね、
この裏は。みんな階段、うん、全部階段 で、
そうです、ね、
はい、階段に人が立ちすく、
はい、
っていうか、
そうです、ね、
立ってずっとそれが、
そうそう、だからそれはね基本的に危ないから基本的にやめた方がいいんだけど、でもこの人たちは多分そういうのが嫌だから、やっぱ雰囲気が出るから、
うん、
この伝統を崩したくないんじゃないかなと思うんですけど、
でも立っての方が応援しやすい、
しやすいです、うん、疲れるけどしやすいと思います、
うん、
ですごく歌がうまいというか、もうみんなもうこのゴール裏は僕は感動しましたね。これが見たかったんですよ、たまたま見れたんですけど。
じゃあゴール裏で2万人ってことは、
はい、
全体
で8万人ぐらいですね。で相当大きいです。
でこれ思いしたら確かに怖いです。
怖いんですよ。でゴールはこの、うん、しかも傾斜角度がやっぱりあるんで、角度がすごいついてるから、うん、多分上の人は怖いと思います、
うん、しかもみんな黄色の
T シ
ャツ、
うん、ね、はい、
シャツ着て応援してて、
はい、
あ、
まあ、一番熱狂的とされているドイツでも屈指の人気球団なんで、
うん、
まあ、このスタジアムに入れてよかったなっていう、
迫力ありま す、
ね、そうですね。
応援って基本的に歌なんですか。
歌ですね。
あ、
まあ太鼓叩いてる人もいますけど、鳴り物もたまにしますけど、基本的には歌ですよね、
うん、
声援が。
あ、この写真は見せたいな、うん、ですな、
まあ、試合始まる前にちょっと近くまで行けたんで撮ってきたんですけど。
イリノイのはどんなスタジアムなの。
まあ、アメリカンフットボールとかはすごい熱狂的だと思うんで、まあ、これぐらいお客さん密集で入ると思うんですけど、ただ立ちっぱなしかどうかはちょっとよく分かんないですね。
他の席だった他は、
まあ、割と座ってます。やっぱり熱狂的な人たちはゴール裏に来るのが常なので、まあ、サッカーの応援って一番熱狂的なのはゴール裏なので。
これ雨降ったらみんな傘さすんですか。
これがですねまたよくできてて、だいたい屋根付きなんですよ向こうは。
あ、見るところ
見るところが、
あ、じゃあサッカーしてるところは
空いてるけど、そうそうそう、天井を開けるけれども、けど絶妙の絶妙のね、その視界を遮らない程度の屋根がですねやっぱりよくできててですね、
うん、
雨には困らないんですよ。
なんかこれみんなが傘さしたらすごい状態
そうそうそうそう
なるなと思って心配になったんだけど、
う
ん、
基本的にねサッカー場ではね傘させないですね。雨がっぱ
を着るか、
まあ、それは日本でもそうなんですけど、屋根はやっぱり充実してますし、まあやっぱりその、まあ、ほとんどはその陸上競技場じゃないので、まあ、屋根が作りやすいんでしょうね。その本当に囲ってしまえばもう終わりなので、陸上競技場とかになるとちょっとまた違ってくるんでしょうけども、
下は芝生サッカー場
って、まあ、そうですね芝生ですね。
じゃあそれだけ管理するのも
大変ですね、
大変ですね、うん、大きいところで、
うん、
だって芝生の状態変わったらなんかいろいろなことが変わり
そう。そうですね、まあ、でもスタジアムごとに特徴もあるみたいで、やっぱそれはやっぱりなんか芝の長さとかもいろいろある
みたいで、うん、気候違ったらだって芝生も変わりそう
だし、うん、あ、そうですね、そうですね、うん、すぐめくれる芝の悪いスタジアムとかだとねやっぱりやりにくかったりする
でしょ。芝生ってなんか話が飛びますけど、うん、下からちゃんと
生えてます、生えてます、
乗せてるとかじゃなくて
生えてますね。あ、まあ、乗せてると、まあ、まあこれもまたいろいろあるんでしょうけど、
うん、
だからめくれやすい時もありますからね、うん、そのグッていくと土ごとめくれたりとかして、う
ん
う
ん、え、これ日本でチケット買っていったんですか。
あ、そうですね、ネットで取れた分は、はい、日本で、
え、日本で取る場合、
はい、
チケットは向こうでもない。
そうですね、あのいろいろあるんですけど、で今回面白かったのはあのもうもはやオンラインチケット飛行機みたいな、もうバーコード付きのチケットを印刷して来なさいっていう場合もありました。まあ、大体は日本でそういう予約のメールを持ってプリントアウトを持って試合前にそのチケットセンターに行って現物と交換するっていうのが割とポピュラーです。
8万人の人が
大変です
入るっていうのは
大変、
だいぶ早めに行かないといけないですね。
ものすごく並びました。あ、というか僕の場合はまあチケットはもう大体みんな持ってるからいいんですけど、うん、でチケット外国人旅行者が大体チケットの列に並んでたんですけど、そのお土産屋さんに入るのにすごい長蛇でしたね。あの入場制限がかかるんですよ。
でもそんだけの人がなんかグッズを買おうと思ったら、うん、
相当むっちゃ並びました。相当
大きなお土産屋さんが必要だと思うんですけど、
あのもうあのデパートみたいな
空港みたいな
感じかな、はい、2階建ての結構大きい
、
あのそのお土産屋さんというかグッズ売り場はありました、スタジアムの横に。まあこれぐらい人気があるとやっぱそれぐらいはありますね。そこに行くのも楽しみの一つなんですけど、
うん、というわけで、今日はあの珍しいあのサッカースタジアムのお話を伺いました。ありがとうございます。